フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。今日私自宅で一人でこう収録してるんですけどもね、先ほど夏の高校野球、決勝戦が終わりまして、大阪桐蔭がですね史上初の、2度目の春夏連覇ということでね、本当におめでとうございます。今でもね大阪桐蔭出身のプロ野球選手すごい活躍してますからね、DeNA の筒香選手とか、ライオンズの森選手とかね、本当になんていうかけれんみのないバッティングでね、非常に気持ちいいんですけどもね、そんな大阪桐蔭がね史上初の春夏2連覇ということですごいですね。で一方敗れた、秋田のね、金橋農業なんですけども、東北勢としては本当に久しぶり、優勝してたら100何年ぶりっていうなんかだったらしいんですけどもね、ピッチャーの吉田くん、6試合1人で投げ切って、889球投げたのかな、そして決勝戦で、力尽きて途中降板ということでね、889球ですよ。ね、ご苦労さんで本当によくやったって言ってあげたいですけども、これはねもうちょっとその球数をちゃんとね何球までって決めたり、そういうルールを作ってね、将来のあるその若者たちをね守ってあげないとダメだと思いますよ。せっかくプロ行っても肩だ肘だ故障してなんていうことになりかねませんのでね、本当にこんな猛暑の中ですよ。しかもね、スケジュールももう詰まってて大変ですしね。まあいろいろ難しいんでしょうけども、でも頑張ってる高校球児のためにもですね、大人たちがこういろいろ考えて、将来をねのある選手たちですから、ね。特にピッチャーですよね。本当にこう連投に次ぐ連投になると本当に、肩肘負担がかかりますんでね、そこをなんとかやっぱり大人が考えてあげないと将来を守ってあげるということでね、なんとかしてほしいななんてすごく思いますけども、本当に頑張った高校球児たち、お疲れさんでしたね。頑張ってくださいね、これからもね。ということであれです、この前先週末ですか、九州福岡でね初めてフェイストゥエイス浴衣ライブをねやってきたんですけどもね、今年はね先週の番組でも言いましたけど、ちょっとレコーディングがあってあまり浴衣ライブの本数切れなかったんですけども、来年またどうなるかちょっと分かんないですけどね。でもいろんなとこへ行って浴衣ライブ皆さんに喜んでもらえるんでしたら、ね、夏祭りということでこの雰囲気をね皆さんと一緒に、楽しめるそんなライブがいっぱいできればいいなと思っております。 そして、今週末、24、25、26の金、土、日、3日間が、大阪高槻でね、1624というライブハウスで、3days。最初の日がですね、金曜日は僕とブロイドというね、チェロのユニットと3人でアコースティックのライブをやって、そして土曜、日曜が本田と2人で、フェイスデイス2トップのライブ、今年の夏最後の、浴衣、祭りでございますね。なんかね、今年も浴衣新調して、なんかね、夏らしい雰囲気をずっと楽しんできましたけども、今週末でもうね、浴衣も終わりかと思うとなんかちょっと寂しいんですけどね、でもそれが終わったらまた、浴衣たちをですね、クリーニングに出して帯もクリーニング出さなきゃな。あ、結構お高いんですよね。でもね、来年に備えてちゃんときちっと保管しなきゃいけないですからね。はい、頑張ります。さあ、お便りの方をですね紹介していこうと思いますけどもね、引っ越しましたということでお便り来てます。Sさん、倉木さん、番頭さん、こんばんは。お便りするのは2回目になります。東京都在住、改め長野県在住のヨシカです。20年近く住んだ東京を離れ軽井沢へ引っ越しちゃいましたということでね、引っ越した次の日、6月4日だったかな、各種手続きに訪れた役場近くで、なんと気の早すぎる日暮らしの声、一匹だけだったみたいで、それ以降は、全く聞いていないのですが、一緒にいた夫にも確かに聞こえたそうなので、幻聴ではないはず。日暮らしといえばフェイストゥエースな私としては、新生活の先行きが良いような気がして、なんだか嬉しかったです。自然豊かな街なので、朝、最寄り駅まで歩いていると、格好の鳴く声が聞こえたり、浅間山が綺麗に見えたり、花や草木の香りを感じたり、仕事は辞めないので毎朝この薄い峠音楽堂本舗の放送局である、FM 軽井沢の横を通り、クラゲさんの住む、熊谷に途中停車し、エースさんの住む東京へとフェイストゥエース尽くしの新幹線通勤です。あらま、大変ですね、軽井沢からね。そうそう、ここ10年ぐらい、夏や年末年始に滞在していたので、あ、軽井沢にですか、土地勘はあるつもりだったのですが、盲点が一つ、信濃鉄道初めて利用したのですよ。朝軽井沢駅に着いたら、扉は自動では開きません、手で開けてくださいとのアナウンス。中央本線のような開閉ボタンがあるわけでもなく、どうするのかなと思っていたら、前に立っていた方がガラガラと普通に扉を開けて降りていったので、なるほど、さっき自宅最寄り駅では降りてきた人がこうやって開けてくれたから乗れたんだな、よし帰りは気をつけようと心に刻んだ私。その夜、軽井沢駅ではやはり、扉を手で開けて信濃鉄道へ乗り込んでいく人々、よしよし、やっぱり自分で開けるんだなと自宅最寄り駅に着きました。そして満を持して扉に手をかけたら自動で開きました。そして後ろにいた方がふふっと笑う声恥ずかしい。でも、改札で駅員さんにお帰りと迎えられ、恥ずかしさも疲れも吹き飛びました。これからこの街でフェイストゥエースの音楽と一緒に、移り変わる景色を楽しんでいきたいですということでね、吉川さん、ね、軽井沢のネタをよかったらどんどん送ってくださいね。なんか FM 軽井沢で番組やってるのに軽井沢ネタが全くね、ないんでね、全くってほどではないんですけども、軽井沢のネタいっぱい、ね、お便りいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ、もう一つ行きましょう。さん、倉木さん、こんばんは。ワニコです。はい、函館の方ですね。たびたびすみません。いつもの行きつけの耳鼻科、おじいちゃん先生レポートです。このおじいちゃん先生、僕大好きなんですよ。診察室に呼ばれ、先生に、最近どうですかと聞かれました。ここは耳鼻科。私は当然のように、鼻炎の症状のことを聞かれたのだと思い、最近は調子いいですよ、と答えます。すると、絶妙な間の後、先生の口から出たのは、そうじゃなくて、病気のことじゃなくて、はい、その言葉だけで私は全てを察しました。次は9月に帯広と札幌です。フェイストゥエースの秋のツアーですね。改めてそう答えると、カルテにでっかく帯広と書かれました。私のカルテにまた一つ北海道のライブ情報が増えたようです。 私はこの耳鼻科に一体何をしに行ってるのでしょうか。でもこれだからこの先生のところに通うの楽しくてやめられないんですよね。最後にこの日の診察でおじいちゃん先生が3回くらい繰り返していた言葉を記して終わります。これおかしいな。帯広はアメリカで言ったらダラス。以上です。帯広アメリカで言ったらダラスなんだ。どんな根拠があるんでしょうか。おかしいなこの先生、本当にいいな。もう俺も通いたいな。別にあの耳も鼻も全然大丈夫ですけども、しかも函館ですから通いませんけどね。いやこのおじいちゃん先生本当にいいですね。で鼻炎の方大丈夫なんですかね。ちゃんとそっちの方は見てもらってんですか。いやーこれすごいな、名言だな。帯広はアメリカで言ったらダラス。皆さんも心に刻んでくださいね。ダラスだそうです。ということでワニコさんからねリクエストいただいてます。曲のリクエスト、メロディーも言葉の選び方もリフもソロも大好きということでこの曲を聴いてください。フェイストゥエースで慟哭のディスタンス。はい、引き続きですねお便りの方をどんどん紹介していこうと思います。これはですね千葉県のラジオネームマキさんからいただきました。ごめんくださいませ。 S さんクラゲさんバントンさんこんばんは。久しぶりにメールを送らせていただきます。春先にテニスをしていないのにテニス肘になりまして、だいぶ落ち着いたもののパソコンやスマホの操作や文字を書いたりするとまだ痛みます。このメールも左の親指と人差し指でスマホに入力しています。不思議な誤字や誤変換があるかもしれませんが、そこは温かくお願いいたします。ね、ちょっとこれお大事にしてくださいね。長引くとややこしいですから。先日、6月14日、高田馬場、音楽室 DX 単独班にお邪魔しました。この日の S さんはチョコレート色のシャツをお召しになっていましたよね。いつも綺麗な髪の色やジーンズとぴったり合っていてとっても素敵でしたね。ありがとうございます。私にとってちょうど単独班にお邪魔して季節が一巡した日でもありまして、この1年で S さんイコール黒いシャツや黒い T シャツ、それからシャンパンゴールドのシャツがお似合い、そんなイメージがありましたのでチョコレート色のシャツというのは意外な感じがしました。エースさんが演奏されている時も矢入りのギターの側面と同じ色だな。ああ、なるほどね。 そうですね、シャツが気になってしまうくらいでした。もしかしたら皆さんの前でお召しになるのも初めてだったんでしょうか、照れ隠しなんでしょうか。 MC でギターを吹き吹きするクロスでとっておきのネタを披露してくださいましたね会場の空気はまあといったところでしたが、お茶目なエースさんがまた可愛らしく見えました。これね、そうなんですよ、ファンの方からいただいたシャツなんですけども、あ、この色綺麗だなと思って初めてその時着たんですけども、初めてじゃねえか、二度目ぐらいか。ギターをね、拭く、布、クロスがあるんですよ。で、それがね、ほぼ同じ色だったんで、それをね、ステージの脇のテーブルの上に置いといて、それで、そのクロスをこう持って、シャツの前に持ってきて、ほら、なくなったみたいな、本当にくだらないネタをね、やったんですけどね、すいません。本当に、MC がどうしようもなくクオリティが低くて。演奏された曲の感想はと言いますと、季節外れだけどとおっしゃっていましたが、いつも聴かせていただける大好きなあの曲、この曲、それだけでもいつも、お腹いっぱい大満足ですが、久しぶりに演奏された曲があったり、まさかのまさかであの曲のイントロの部分をつまびいてくださったり、この日ならではのスペシャル感が満載なセットリストでしたね。そしてまさかのまさかはまだまだありました。エースさんやフェイストゥーエースさんだけでなく、人生初めてピックをキャッチさせていただくことができました。どうもありがとうございました。反射神経がことごとく悪く、子供の頃から飛んでくるものをキャッチしたり、飛ばし返すスポーツがとにかく苦手などんくさい私、キャッチするなんて夢のまた夢のことと思っていたので、とってもびっくり、とっても嬉しかったです。ギターを弾くこうね、プラスチックの三角形のピックですね、それをたまにこう客席に投げるんですけどね。何も起きなくても私には、お邪魔しただけで季節が一巡した記念のライブのつもりでしたが、こんなにいろいろなことがあるライブになるとは、ずっと忘れられないライブのうちの一つになりました。そうそう、冒頭のチョコレート色のシャツの話に戻りますが、たまたま欲しいと思っていたバッグに似た色味があったのを思い出しまして、まねっこして買ってしまいました。エースさんがお召しになっていたのを目にしなかったら、まず選んでなかった色味ですね。もともと赤が好きなのですが、去年ライブにお邪魔するようになってから、ライブに関係なくても赤いものを選ぶ機会が富に増えました。ただ大好きであっても赤いものを身につけてたり目にする元気がない時もありまして、かといって黒ずくめや青ずくめも飽きてしまってもやもやしていたところでした。気乗りしない時、チョコレートやコーヒーやお茶など大好きな食べ物の色のものを、取り入れてみるのもいいかもしれない。エースさんのシャツからカラーコーディネートのヒントまでいただきました。とっても久しぶりにカラーコーディネートの本をチラチラ見ています。遠征ができないので春ツアーの初日以来、フェイストゥーエースさんのライブにお邪魔 できずにいました。やっと、ツアー最終日にお邪魔します。あ、最終日来てくださったんですね、ありがとうございます。誕生から成長過程を拝見できなかった新曲にやっと初めましてのご挨拶ができるのを楽しみにしています。あ、いかがだったでしょうかね。はい、ライブやレコーディングなど引き続きお忙しい毎日ですね。くれぐれも、お体ご自愛くださいませということで、マキさんありがとうございましたね。チョコレートのシャツ、そんなヒントになっちゃいましたかさあ、また行きましょう。お便りの方紹介します。 A さん、クラゲさん、お疲れ様です。ハリーです。久しぶりにどうでもいいメールを送りますある朝、ジャイアンから LINE で1枚の写真が送られてきました。コメントもなしで写真だけ。なんだろうと思ってその写真を見てびっくり。なんとそこには5弦ベースを抱えたジャイアンがいるではありませんか。ね、5弦ベースですよ。ベースって普通4弦なんですけどもね。そうです。ついに5弦ベースを買ったんですね、ジャイアン。その時僕は仕事中だったので一応スタンプだけ返したんですけど、それに対するジャイアンの返事が、5本も弦があってどうしていいかわからんって言ってましたけど、こっちは6本もあるギターを弾いとるわと思いつつも、その5弦ベース今度聴かせてねって優しく返しておきました。それにしてもまさかバンドのことを考えて買ったとは思えないのでヤンズさんへの憧れが強いのか、どうしてもハンチングが被りたいのか、そんなとこだと思いますので、今度ヒアリングしておきます。一応写真も送りますが、この写真はすぐに破棄して構いません。ハリーでしたということでね、ジャイアンの写真が送られてきてんですよ。メタリックシルバーのベースですね、5弦ベース。 それを抱えてる、嬉しそうに抱えてる、ジャイアンの写真がね添付されてますけどね、ジャイアン頑張ってあのゴーギャンベースね弾いてね、ぶっとい音が出ますからね、嬉しそうだな。やっぱ新しい楽器とか買うとね、すごく嬉しいですよね。はい、さあもう一ついきますよ。さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。大学の長期休みになると帰ってくるせがれ2号、家にいてなんかおやつないと聞いてくると、あるよ、キットカット食べる、いきなり団子味やけど、片揚げポテト食べる、牛タン塩レモン味やけど柿の種あるよ、モスバーガー監修照り焼きバーガー風味やけどベビースターラーメン食べる、ココイチ監修のカレー風味やけどカップ麺は、一平ちゃんの焼きうどん、いきなり寿司味やけどそうです、食レポしようと買っては見たものの、パンチが効いておらずレポ不成立なものばかり。頭おかしいんちゃう、なんで普通のが買えへんのや、普通のが食べたいと彼の正直ごもっともな意見。普通に売ってたで頭おかしいのは企業の方ちゃうまあ普通は買わへんやろけどと、私もう普通の定義がわからなくなりました。普通って何薄い峠の食レポのためとは、言い出せず、言ったらもっとバカにされそうで、彼の中の母がますますやばいやつになってます。どうしましょう、母の威厳を取り戻せる日はやってくるのでしょうか。威厳なんて多分もともとないのですが、ついでに食レポざっくりします。キットカットいきなり団子味、いきなり団子って大福の中にさつまいもが入っているもの、九州のお菓子でしたっけ。ホワイトチョコに、小豆とさつまいもの味でした。一平ちゃんの焼きうどん、いなり寿司味、あ、いきなり寿司じゃねえ、いなり寿司味かそんななんだ甘いお揚げが入っていて、火薬はごまと、紅生姜、ガリマヨネーズ、かっこ甘酢生姜味のマヨネーズがついていて、まあ寄せてはいるけどやっぱり違うと言いたくなります。あとは、言わずもがなです。想像にお任せします。きっと想像通りです。一言言いたいです、食べ物で遊んじゃいけません、でもスーパーに行くと、何かを探している自分がいます。やれやれってことでね。そうそう、そう、さっき俺間違えてね、いきなり寿司味なんて読んじゃいましたけど、いなり寿司味なんですね、写真も添付されてますけどもね、いやー全部いらんわまあね、いろいろ企業としての戦略があるなんていうね、お便りも読ませていただきましたけども、まあね、ちょっと興味のある方はね、試してください。もう、大体想像のつくやつは、食レポはいいですわ。何これっていう、例えばこの前のほら、カレーパンをパンで挟んだような、そういう突拍子もないものがあったら、また食レポお願いします。ということで、リコリンさんからリクエストをいただいてます。今日の2曲目、聴いてください。フェイス2フェイスで、もっと。
明日の向こう、力 すぼめた自分に閉じた時間が重なってく。この季節だって必ず来るのに待ちきれない。明日が見えなくて。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。またね、台風が近づいたりして、それでダブル台風ですか、それでそれが抜けるとまたなんか猛暑がやってくるなんて言ってますけどもね、もう本当になんか皆さん熱中症とか気をつけてくださいね。水分の補給とか塩分の補給とかね、気をつけて夏バテにならないように、これからまだまだ残暑が続くと思いますので、ぜひ、皆さんもご自愛ください。ということで、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775@yahoo.co.jp。お手紙の方は郵便番号381-8799、381-8799、長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のまま。確かめるよ。